はい、おはようございます。今日はヨハネの19章、まあ、18章からちょっと始めたいと思いますけど、18の33節から19の19節の箇所になります。ヨハネの18章の33節からヨハネの19、19までいきたいと思います。219ページになります。ここちょっと長い箇所なので、米山兄弟に拝読の方をお願いいたします。
ヨハネの福音書18章33節から。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。しかし杉越の祭りに私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか？すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではないバラバだと言った。このバラバは強盗であった。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の獣を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役員たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザーの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカイザーに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、 イエスを外に引き出し、引き石、ヘブル語ではガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は過ぎ越しの砂エビで、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。のぞけ、のぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか？祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトは、その時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われる、に出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。
はい、ありがとうございました。今日は十字架の話、結構重い気がしますけど、クリスチャンとしてはとっても一番大切なことなので、一緒に、王様イエス様をはどうするか、イエス様はどうするかということをみんなで考えていきたいと思います。で、イエス様、王様はどうするかということを一緒に考えたいと思います。始める前にちょっとお祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を開けることを感謝いたします。そして今日十字架のことを考える、その思いでとっても重い気がします。イエス様が私たちのために十字架にかかれたこと、私たちのために罰を受けたこと、そして私たちがそこで許されること、なんて素晴らしい箇所です。なので私たちがよく理解して感謝の気持ちを持ちながら今日も聞き入れ、そして今日学びの中でもよく聖書書かれていることをもっと理解して、そしてあなたにもっと従えるようにどうかお助けください。あなたの助けが必要です。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。今日はこの箇所、ちょっと長い箇所だったんですけど、18章から19章の、今日は4人の方を考えていきたいと思います。で、イエス様はどうするかということで、4人のお方を一緒に見たいんです。っていう意味は、この人たちはイエス様が王ということで、どういう反応をしたかということなんですね。これが本当に一番大切なことなんです。イエス様が王様、イエス様でどうするかで私たちの永遠が決まるんですね。永遠の命を持つか、永遠の裁きになるか、どっちかなんです。これが最も一番大切な質問になるんですね。あなたはイエス様はどうしますかということなんですね。なので今日はこの4人を一緒に見て考えていきたいと思います。この4人っていうのは言い訳を作った4人になるんです。ということはイエス様を信じ受け入れなかった4人の方で、ここで 4つの言い訳を作って、今でもこの4つの言い訳を人間として使われていると思います。この4つの言い訳で私たちはイエス様を信じないということなので、今日はそれを一緒に見ていきたいと思います。それを見ながら、十字架を考えると重いんですね。けどこれは忘れてほしくないことはこれなんです。これは全部神様のご計画の中で入っているものなのです。なので、この4人を見ながら神様のご計画も一緒に見ていきたいと思います。まず初めに見たお方はヨハネの18章の33節、そこら辺から出てくる一人のキャラクターです。それはまずピラトなんです。 まあ、これも先ほど読みました。ピラトは、裁判のためにイエス様が前に立っています。で、そしてイエス様を、なぜここに立っているか、いろんな質問を聞き始めます。なぜあなたはここにいるんですか？なぜそんなに嫌われてる？で、まあ、イエス様は一つ一つ答えて、じゃああなたは本当に王様なのか？いや、それはそうです。けど、この国の王様ではありません。ね、ということで、イエス様に答えるんです。イエス様がピラトを答えるんですね。まあ、皆さんはどう思いますか？ピラトの反応は。ね、この人には罪がない、認めないと書き、記しありましたね、38節で。けど、もし皆さんは、ね、裁判の前に立っていろんな質問聞かれたら、あなたはどうでしょうか？罪がないと認められますか？私、自分のことを考えると、いつもなんか悪いことをしてるんですね。まあ、多分皆さんもそうかもしれないんですけど、ちゃんと正しい方向に行こうとしながら、悪いことをしちゃうんですね。けど、ここで書かれたのは、イエス様は一つも、ね、罪が見つけることができなかった、なんですね。けど、これも先ほど言ったみたいに、これは全部神様のご計画の中で、37節で書いてあったのは、私はこのために生まれてきたんです。って書いてあるんですね。なので、ここで裁判されてて、罰を受けている状態で、ここでイエス様は言われたのは、私はこの理由で生まれてきたんです。このためにこの世に来ました。まあ、一つ有名な箇所をちょっと読みたいと思います。これはヨハネの3章になります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである。けど、ここの前の箇所にも、これ今日十字架のお話をされているので、実は14節、15節もちょっと読みたいと思います。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子、まあ、これイエス様のことなんですね。もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神が御子を世に遣わしたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。と書いてあるんですね。なので今日見た箇所、読んだ箇所、今日イエス様が十字架にかかるということも、全部これは神様のご計画の中で入っていることなんです。で、しかもこれは私たちが永遠の命をもらえるために、私たちの身代わりとして十字架にかかられたんですね。罪がない。もう本当にイザヤ書の53の羊みたいに、ね、清い羊で殺されていくという同じなんですね。まあ、先ほど言ったみたいに4人の方がいろんな理由を作るんです。この1人はピラトなんです。このピラトは一つの理由を作るのは、ね、ここで一つも悪いことを見つけることができないんですね。けどこれで先ほど読んだみたいに39節で書かれてたのは杉越の祭りで、まあ、一つを釈放すると書いてあるんですね。で、ここで二人のキャラクターが出てるんです。バラバとイエス様なんですね。イエス様は悪いことをしていない。バラバは、ね、強盗。ね、って書いてあるんですね。で、これを考えると、もし、ね、私がその、ね、裁きをする、誰かを許す、ね、正しい人か、もう本当になんか悪いことしたこと。それだったら、こちらの方ですよね。けど、ピラトを見ると、みんなに聞くんですね。正しい方向じゃなくて、みんながどう思いますか？なので、ピラトはみんなを怖がってるんですね。みんなの反応をどうするべきで、イエス様の関係が決まるんです。けど、ここの箇所だけじゃなくて、19の12節、もうちょっと見てみましょう。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは 激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者は、すべてカイザルに背くのです。で、そこで書かれているように、ここでプレッシャーが来るんですね。なので、ピラトみたいな人たちは、イエス様を信じない理由、イエス様を受け入れない理由は、プレッシャーがあるんです。で、プレッシャーが来て、それで、いや、私はちょっとそれには、ね、ちょっと無理かな、ということになるんですね。けど、これはその時代だけではなくて、今でも同じです。私たちは人間からプレッシャーがとっても辛いんです。いつも来るんですね。まあ、もしかしたら、ね、これも新潟のお話になるんですけど、新潟の一人の方が、仕事を行くときには30分早く行かなくちゃいけない。なぜかというのは、みんなそこにいる人が30分早く来なさい。で、なので9時から始まるんだけど、8時半にいなくちゃいけない。その30分は何にも給料もらわない。けど、周りの人がみんなプレッシャーをかけて、その時いなくちゃいけませんというので、私はその時に行きます。けど、私たちはこういう感じでいろんなことを決めてるんですね。周りのプレッシャーがあって、周りが見てて、周りの反応で私は反応するんですね。真理じゃなくて、周りの人が何の反応があるのかなということで、私たちは決めるんですね。で、これは、で、イエス様もそうなんです。で、周りの人がどういう反応なのかな。もし私はクリスチャンと言ったら、激しいことになるかもしれない。で、怒られるかもしれない。で、今日ピラトの話もそうなんですね。仕事をなくす可能性があったんです。それだけじゃなくて、殺された可能性もあるんですね。けど、今の世の中でもそうなんです。自分がクリスチャンとして立ったら、もしかしたら仕事を、ね、やめなくちゃいけない。で、ムスラム教とかだったら、イスラム教とかだったら、もし私はクリスチャンですよって立って言ったら、殺される可能性もあるんです。そのプレッシャーがかかりすぎて、いや、私はちょっと信じられない。というお方が、まあ、はじめのお方なんです。これがはじめの理由となります。もう一人、ここで見るのは、19章に入ると、ね、兵士たちが出てくるんですね。この兵士たちは、イエス様を馬鹿にしているお方なんです。まあ、兵士たちによると、イエス様はとっても弱いお方なんですね。まあ、兵士を考えると、力が強い。で、もし、自分の努力だと、何でも欲しいものが取れる。という感じのお方なんですね。なので、このイエス様をもうバカにして、あなたは弱いやつだ。ね、強かったら私たちに勝てるはずでしょう。で、そこで多分、私が一番難しいと思うのは、この一節で書かれている、鞭で打たれるという場所なんですね。こう、イエス様の十字架を考えると、いつもここが難しいんです。で、なぜかというのは、イエス様が鞭で打たれるのは、で、なんかちっぽけな鞭じゃないんですね。もうこれは7つの、部分があって、しかもそこに骨とかガラスとかつけて、鞭を打つときにもう背中もこうやってちゃんと曲げながら打つんですね。そうすると肉が取れたり。で、私たちこれを読むと、イエス様が、ね、こんな激しいことになる、読みにくいんですね。けど兵士たちにとっては、こんなバカな人はなんでこんな場所で、自分が本当に王だったら自分の力を見せなさいっていう感じで、鞭で打ちながらバカにしながらやってるんですね。しかもそれだけじゃなくて、冠をつけて、ね、茨の冠をつけて叩いたり、ね、この紫の着物をつけて、ああ王様王様、こういうお方もいるんですね。まあ、先ほど言ったみたいに、神様のご計画の中に全部入っているので、それもちょっと説明しながら言っていきたいと思うんですけど、これも全部神様のご計画の中なんです。イエス様は弱いお方ではないんです。 ね、ここの場所を読むのは私はとっても難しいと思うんです。けど一つの好きな場所は18章の6節なんですね。18章の6節。なぜかというのは、ここの場所ではイエス様を取り上げに来てるんですね。で、そこでイエス様が誰を探しているんですかって質問を聞いて、いや、イエス様を探しています。で、そこで反応するんです。私です。まあ、ちょっとそこを読みたいんですけど、ここの18の6になります。イエスが彼に、それは私ですと言われたときに、彼らは後ずさりし、そして地に倒れたって書いてあるんですね。結構それを見ると、イエス様は弱いお方ではないんですね。ということは、イエス様がそれ私ですっていうときに、ほっとも力が出てきて、それでみんなが倒れるんですね。イエス様がもし戦いたかったら、ここで戦えたんですね。けどこれは全部神様のご計画の中に入られてるんです。なのでそこで鞭で打たれてるときに、ね、背中が破れてるときに、血が流れてるときに、それは全部神様のご計画の中で入られてるんです。で、もう一つの箇所をちょっと読みたいと思います。これは、ちょっとしかなので、私が読みますけど、イザヤ書の53-5でこう書かれてます。これの打ち傷によって、私たちは癒された。って書いてあるんですね。ということは、イエス様がそこで鞭で打たれているの。それは私たちが癒されるためだったんです。で、そこで血を流したのは、私たちが、ね、買い戻されるため。贖いされるためにされたんですね。本当に子羊みたいに犠牲に捧げられる、とっても素晴らしいお方を見えるんですね。で、この冠をつける、バラの冠、茨の冠をつけると書いてるんですけど、これを考えると皆さんはどういうイメージかわからないんですけど、この冠は、まあ、大体一つの、なんていうのかな、トゲが、大体これぐらいの長さなんですね。で、それをくるくる回して、それで乗せてるんですね。この箇所じゃないんですよ。違う箇所ではそれを叩きついたって書いてるんですけど、そうするとそれが全部、まあ、ガンっていくんですね。だから全部そこ、頭の部分に刺さって血が出るんですね。とっても痛い。ことなんです。けど、トゲとかそういうのを考えると、私は聖書の一番初めを考えるんですね。罪がこの世に入った時を考えるんです。罪がこの世に入った時、ね、一つの呪い、一つの罰はトゲがあるとアダムに言ったんですね。で、イエス様がそこで冠をかけているのは、私たちのその呪い、私たちの罰を、私たちのためにそれをつけてるんですね。決して弱いお方ではありません。私たちを愛してくださったお方なんです。まあ先ほど言った弟子、この兵士たちはね、自分が一番強い、トップになるのは自分の力、努力。なので、今でもそういう人がいます。イエス様信じてるの？なんでそんなこと信じてる？教会なんて行くの？バカバカしいんじゃないの？あんな古い本って誰が信じるの？で、そうやって今でもそういう人がいるんですね。神様をバカにして、神様の言葉をバカにして、そんな弱いものは誰も信じていないよ。っていうことも、今でもそういう人がいます。では3番目に移りたいと思います。この3番目の言い訳は、ここの15節、祭司長たちのことを話したいと思います。この祭司長たち、でこの人たちは、まあ、簡単に言うと 宗教的なお方たちなんですね。まあ、ちょっと説明したいんですけど、宗教的って言ったら、じゃあ教会に行くのとか宗教的、いやこれはそうじゃなくて、宗教的っていうのはもう本当に、 律法がこう書かれているから私はそれに沿って生きていかないとダメで、ルールが一番なんですね。まあ、この人たちを初めに見ると、今も先ほど米嫁兄弟読んでもらった箇所を見ると、ああ結構すごい人だなと思いがちなんですね。ああ神様のこと本当に愛してて、このイエス様のことなぜ嫌いだったのかは、で自分が神の子って言ったからだ、しかも本当にカイザルのことを、ね、高く思っていると思いがちかもしれないんですけど、そうではないんですね。実はこの、パリシタ、この祭司たちは全然ローマのことを気にしていないんですね。しかもローマのことを大嫌いなんです。で早くさっさと亡くなってほしいんです。しかもイエス様が嫌いな理由は、ちょっと一緒に一つ、もう一つの箇所を見たいんですけど、この同じヨハネの11章にあります。でここが本当の理由なんですね、なぜ嫌いなのか。このヨハネの11章の47節にこう書かれています。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を招集していった。我々は何をしているのか、あの人が、これイエス様のことなんですね、あの人が大きく印を行っていることいるというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も奪い取ることになる。これが本当の理由なんですね。この本当の理由でイエス様は嫌われて、この何個かの説をこれ読んでいく、続いて読んでいくと、ここで計画を立ててるんですね。イエス様をどうやって殺せるかっていう計画をここから立て始めるんですね。なぜイエス様が嫌いだったのかは、イエス様はいろんな印をやったんです。この印は何なのか、これはイエス様が実際に神の子っていうことを示すために印をやってたんです。この11節はちょうどラザロが復活された場所なんです、ね、ラザロは病気で死なれたんですね。私たちもいつか死ななくちゃいけない、まあ、病気でラザロは死ぬんです。けどイエス様が来て、ね、復活、蘇させられたんですね。とってもすごい場面なんです。でこれ絶対に不可能なことですよ。でそれを見た反応は、あの人はいっぱい印をやってこのまま続いちゃうとみんなが信じちゃう、何かをやらなくちゃいけない。信じられないですよね。もう宗教的で神様のことを見えます。神様が言ってることを分かっています。ご存知なのに、いや、あの人がこのままだとダメだ。殺さなくちゃいけない。っていうことを計画立ててるんですね。もう宗教的にはまりすぎて、周りが見えないんです。正しいって見えないんです。もう本当に盲目みたいに見えない状態になっているんです。けどこれも、ね、神様のご計画の中なんですね。これもそうなんです。なぜかというのは、十字架で死ぬの、ね、十字架で死ぬこと、これも神様の計画のご計画の中に入ってたんです。なぜそう言っているのは、この11章の前にもうイエス様を何回も殺そうとしてるんですね。イエス様は何回も、私は神の子です、私は神のために来ました、でいろんな奇跡をやってきました。それを聞いたら石を持ち上げてイエス様を殺そうとするときに、なんか投げれないんですね。それでそこで書いてあるイエス様は違う場所に行った。それ読むとなんか面白いけど、ヨハネが書いたのは、いやまだイエス様の時ではなかったのでね。でここのちょうど今読んだ箇所は、杉越の祭りで、実はこのパリサイ人たちは汚れたくない、汚れたらその一緒に、杉越の祭りをお祝いできなかったんですね。なのでそこで自分で殺すと
自分が汚れてこの集まりと一緒になれないのなので、ローマにお願いしよう。そうすればイエス様はローマに対して悪く見えて、私たちはただ単にいい人みたいに見えるという感じなんですね。で、私も汚れないし、それで違う人が殺すから最高っていう感じでやったんですね。信じられないんですけど、ね、自分の外側はすごい綺麗、外側はちゃんと見えるけど、中側は最も汚い。これが宗教的な人なんですね。みんなの前では最も美しい、正しいことをやっている、ね、ちゃんと、ね、けど中側は最も汚い、自分のことしか考えていない。けど今でもそうなんですね。イエス様のことをよく見ると、イエス様は正しいと知っていながら、いや私は、ね、この教会でも何人かこういう反応があるんですね。いやちょっと私は仏教で、それか講演か誰かと話して、いや私は仏教でっていう人がいるんですね。それはどういう意味かって聞いても、いやずっとそうなので、私はちょっとそれでちょっとイエス様は大丈夫です、もう宗教にも入りすぎて、イエス様が実だって分かってても、いやちょっと私は無理なんでという反応なんですね。こういう人も言い訳を立てるんです。あ、さっきちょっと言いたかったのは、ちょっとあの十字架にかかる理由、ね、これも私たちのため、これも神様の計画のため、ちょっとガラテヤ人の、ガラテヤ人の手紙の3章の13節、ちょっと読みたいと思います。3章の13と14ですね。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。あ、すいません、ちょっと 12節も読みたかったんですけど、しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。ということは、で宗教、まあ、律法で生きている人は全体的に完全に守っていかなくちゃいけないんです。けどイエス様は私たちのために呪いになって十字架に死なれて、ちょっと14節も、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及びためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。ということは、律法で救いが来るわけではなくて、イエス様が十字架で死なれたのは私たちの呪いを受けて、そして信仰によって私たちが救われるんですね。イエス様が私たちを罰を受け入れて、私たちが、ね、正しい生き方で永遠の命を受けるわけじゃないんです、ね、律法学者みたいたちに、ね、私がいいことやったり宗教的にやって生きていけば永遠の命、天国に行けるでしょうではないんです。イエス様が私たちの罰を受けて、そして私たちはそれを信仰で受ける人たちは救われるんですね。では4番目の言い訳になります。これは、ヨハネの 19章のちょっとしか出ないんですけど7節になるんですね。でここでユダヤ人たちは彼に答えた。まあ、このユダヤ人なんですね。まあ、ちょっとこの全部読みたいと思いますけど、ユダヤ人はたちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子と したのですから、律法によれば死に当たります。ユダヤ人、このユダヤ人が最後の、言い訳を考えたいんですね。この最後の人たちは周りの人を見ながら、周りの人がどうやってるのかなっていうことでイエス様を受け入れるか受け入れないかなんですね。この実はユダヤ人は、ね、この大体イエス様が死んだのは、まあ、木曜日か金曜日、まあ、違う人の考えで違うあるんですけど、日曜日だから、まあ、キャレンダーで言えば今日なんですね。この日曜日、イエス様が復活される前の日曜日、実はイエス様がエルサレムに入ってくるんですね。で、その入ってくるときに周りの人がみんなホザーナーホザーナー、それを言ってた人たちは、ここでイエス様を殺せと言っているユダヤ人たちなんです。1週間でもないですね、もう本当に4日前で、ここで、ね、ホザーナーっていうのは、ね、神が救い主、ね、来ましたよっていうホザーナーホザーナーって言ってるんです。この同じ人たちが4日5日の中で殺せ、十字架にかけろって言ってるんですね。この人たちは周りの人の反応で本当か本当じゃないかを決めてるんですね。イエス様が本当っていうことを見えるんです。ね。けどそれでも、あ、周りの人は何やってるのかな、あの人はそうやってやってるから、あ、じゃあ私もそうやらなくちゃいけないのかな、あの人もそうやってるから、あ、じゃあ私もああやって生きていかなくちゃいけないのかなっていう感じの生き方の誘惑を作っているお方たちになります。で、自分では信仰に立たない。正しいことは思わない。自分に、まあ、ね、いつも風に流されてるみたいで、みんながやってることを見て、ああ、こうやって、ああ、こうやって生きていこう、こうやって生きていこうという感じのお方なんです。まあ、こうして、この箇所で4つの、4人のお方がいました。ね、プレッシャーがかかってて、真理のために立たない。ね、それか、兵士たちみたいに、ね、真理をバカにする。ね、それか、この宗教的で、いや、私はそれが聖書に書かれていることってご存知ですけど、いつまでもこうやってってきましたから、これを続けてやらなくちゃいけない。それと最後の、いや、周りの人がこうやってるから、私もこうやっていかなくちゃいけない。という4つの言うわけで、イエス様を信じて受け入れないという感じなんです。まあ、けど、ここで終わらないんですね。これがいいことなんです。なぜかというのは、この、まあ、ピラトはちょっと続けていくと、まあ、そのままイエス様を信じてないままでみたいなんですけど、この他の人たちは、一つ兵士はイエス様が十字架で死んだこと、で、そしてその時に地震があったこと、そしてその暗闇の中を見て、そしてイエス様が十字架で語ったことを聞いて、この人は神の子だという証が一つあるんです。ね、その人はこれを見て、で、真理を見て、これが本当だということで信じ受けたんです。そういう一人は一人いるんです。もう一人はこの箇所で出てくる二人のキャラクターなんですけど、さっきの祭司長たち、パリサイ人たちという、まあ、宗教的な人たち、実はこの箇所でも出てくるんです。19章の最後の部分、38から読んでいくと、二人のキャラクターが出てくるんですね。ヨセフさんとニコデモさんが出てくるんです。この二人はイエス様のことを見て、その印を見て、それでこの人は必ずメシアだということを気がついて、私は受け入れます。で、十字架で死んだ後、ヨセフさんと、ニコデモさんは、イエス様を、ね、お墓の中に入れるんです。で、ちゃんと巻いて、ね、イエス様をもう、イエス様のために立って、 で、イエス様が大切なこと、イエス様が王ということを信じて、そしてお墓に入れるんですね。イエス様を信じたんです。受け入れたんです。で、この最後の、この周りにいるユダヤ人も、実はいいお話で終わりたいと思うんですけど、それはイエス様が復活された後、そしてそれから、まあ大体約50日後、そこで、神様の、御霊が降りてきた時、ペテロが立って、あなたたちはイエス様を十字架にかけて殺しました。って言った時に、で、福音を伝えてたんですね。そうすると、そこにいたユダヤ人たちはそれを聞いて、心が痛くなって、私がそうしたんだっていうことに気がついて、そこで悔い改めて、で、聖書に書いてある人の働きでは3000人ぐらいの人が、そこでイエス様を受けたんです。ね。なので、初めに誘惑を作ったかもしれないです。けど、そのままで続かなくても大丈夫なんです。今日イエス様を信じることができるんです。そして、この方たちみたいに、ぜひイエス様を信じ受けてください。イエス様があなたのために十字架に死なれたんです。あなたのために血を流したんです。あなたが許されるためにそうされたんです。そして、あなたに永遠の命をあげたいんです。なので、ぜひ信じ受け入れてください。まあ、ここでは何人かのクリスチャンの方がいます。なので、これからは私たちにちょっと当てはまることを考えたいと思います。皆さんはクリスチャンとしてはイエス様を王と認めます。けどどうですか？この世の中のプレッシャーは大変です。ね、テレビからのプレッシャーも、本からのプレッシャーも、ね、いろんな場所からのプレッシャー、友達から、友人から、家族からプレッシャー、プレッシャー、プレッシャーがあります。真実のことをご存知のながら、プレッシャーがかかってきて、ああ、じゃあ、これが正しいってわかるけど、イエス様が王ってわかるけど、けど皆さんのプレッシャーで、そうやって生きていくと大変だから、じゃあ、そういう感じで生きてますか？ね、二番目の方は、ね、多分これクリスチャンとしてはいないと思うんですけど、たまに聖書読むと、そんなことやるの？なんかバカバカしいなと、たまに思いませんか？絶対にそれは無理でしょう。いつも誰かを愛する？いや、ありえないです。誰かに怒られた時には、その時に愛することなんて無理でしょう。まあ、いろんな聖書の箇所で、信じられないことが書いてるんですね。で、私たち気をつけないと、この兵士たちみたいに、ね、こう書かれながら、私たちはご存じながら、ああ、まあそうだけど、いや、私のためじゃないでしょう。という生き方もあるんですね。三番目、ね、宗教的。これもちょっと気をつけなくちゃいけないですよね。私たちの一つ一つの人生の生きている中で、ね、毎日やってること、もしかしたらお父さんがやってたからやっている。で、お母さんがやってるからやっている。で、家族がやってるからやっている。けど、なぜやっているのって聞くと、いや、いつもこうやってたから。けど、これ正しいの？悪いの？あ、いや、それ別に考えてない。ただ、いつもやってたから、いつもやって続ける。けど、私たちは真理の上に立たなくちゃいけないんです。これは神様に喜ばれていることなのですか？それとも喜ばれていることではないですか？それで立たなくちゃいけないんですね。で、最後にユダヤ人みたいに、周りの人を見て、動くクリスチャンもいるんですね。私たちは聖書に固く立たなくちゃいけないんです。これが真実です。これが本当なんです。これがないと私たちは何にもないんです。ね、なので、これを見て、これを信じて、これが正しいということを受け入れるんですね。周りの人がみんな自分勝手何をやってても、それは別にどうでもいいとして、私は聖書があって、その上に立ちます。ということを決めなくちゃいけないんです。ね、はい。なので、こういう感じで、4人の言い訳があるんです。イエス様を信じない人は、こういう言い訳をあげます。私たちクリスチャンの中でも気をつけないと、同じ4つの言い訳をあげて、イエス様を従って、王様と認めながら従って生きていないこともあるんです。 なので、ぜひ今日まだイエス様信じているおか、信じていないお方は、今日イエス様を信じ受けてください。そしてもしクリスチャンとして神様の言葉はこう書かれながら、ね、自分、まあ、いろんな言い訳を作ってたら、ね、それから悔い改めて、ね、こう書いてるから私はこう従います、で神様の言葉に固く立ってください、はい、ではこれでお祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの聖書、あなたの御言葉を心から感謝します。自分この学びの中でも、ああ私は本当に周りの人にプレッシャーがかかられて正しい方向に行こうとつもりなのにプレッシャーで負けちゃう、私もこういう感じで、一つ一つが当てはまって、ああ私もイエス様が王と認めたいです、どうか私はあなたの御言葉に立てること、そしてあなたの言葉が実だということを実際に受け入れて、その上に立って誰も周りの人が従わなくても私は神様に立つ、そして従うことができますように、どうか私たち助けてください。そしてこの中でイエス様信じてないお方、今日イエス様が十字架に死なれた理由は私たちのためです。それを聞くだけではなくて、それを受け入れて、そして私のために、私のために血を流してくれたんだ、私が許されるためだ、私が買い戻されるためだ、なんて素晴らしい救い主ということで、それを受け入れて永遠の命を今日持ってお家に帰ることができますように、どうか助けてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。